ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の田中智明です。さて今回の調査依頼内容は防災士と消防団の謎を探れというもの。前回の調査ではまず防災士とは自助、共助、共同という3つの基本理念のもと、社会のさまざまな場所で防災意識を高めるために十分な意識と一定の知識や技能を習得したということを NPO 法人日本防災士機構が認定した民間の資格であるということが分かりました。ということで今回はここ二戸市における防災士の実情についての調査をお聞きいただきます。対応してくれたのは前回に引き続き二戸市防災安全課の杉中さんです。
二戸市ではですね146名の方が防災士資格を取っていただいて活動してもらっています。
はい、
まあ、参考ですけれども2023年の12月の末で県内で一番大きな盛岡市だと464名の方がいらっしゃるそうです。
はい、
ですぐそばの八戸市ですと539名の方が防災士の資格を持って活動しているということでしたけれども、人口の規模から考えると二戸市の146名というのは結構多いのかなと感じています。
確かにそうですね、人口にしたらおそらく10倍近く差があるはずですが。
そうですね、盛岡市だと今28万人ちょっとぐらいですし、八戸も22万人を少しかけてるぐらいの人数で、二戸市は今2万5000人をちょっと切ってしまっていますので、
はい、
先ほど言った通りに10分の1規模の町になっています。
これなんでですか、二戸のその防災士の数が多いって。
そうですね、まあ、150名近くの方二戸市に防災士がいるというのは、まあ、理由がちゃんとありまして、その多くの方がですね平成26年から28年度の3年間渡って二戸市で防災士の資格を取るための研修会と試験を主催して行った防災士養成研修講座というものがありました。これを市内で多くの方に受講して試験を受けていただいたので150名近く方が防災士の資格を取ることができています。
なるほど、3年間こういう講座をやっていたんですね。
そうですね。
ちなみにその内訳といいますか、防災士の資格を持ってらっしゃる方ってどんな方が多かったりするんですか。
そうですね、私たち市の職員にも大勢いますし、あとは普段から市内の防災や火災の現場で活躍していただいている消防団の方にも多く取っていただいています。
消防団。
そうですね、こういった方々は普段から防災に携わる仕事等もいろいろやっていただいてますので、防災士の方もご協力いただいて取っていただいていました。
はい、
あとは自主防災組織ということで地域の防災について考える、まあ、町内会等単位で活躍している団体もあるんですけども、そういった方の中にもですね代表の方や中心になる方に取ってもらっています。
はい、わかりました。そしてその防災士の日頃の活動ですけれども、
はい、
また特にそのそれぞれ土地柄によってまた、
そうですね、
変わるんだと思うんですが、二戸ではどんなことをされているんですかね。
そうですね、まあ、最初に二戸市に限った活動ではないですけれども、まあ、全体的に災害が発生していない平常の時にはまず自分と家族を守るためということで我が家の安全を図るということが挙げられます。まあ、自分が住んでいる家の耐震補強や家具の固定などを行うこと、あとは備蓄品を用意しておくこと、家族の間での安否確認の方法を取り決めたり、避難所はどこに逃げるか、そしてどの道を通って逃げるかといったことを家族で事前に被害の軽減に備えて話し合っていただいています。こうすることで先ほど前日お話しした自助という部分につながってくると思います。
はい、
そしてこの活動をだんだんと親戚、友人、知人と広めていって、 最後には自分がいる地域、職場、団体などにおいてもこの防災・減災意識というものについて啓発していただいたり、防災知識の普及に努めていただいています。地域での防災や避難訓練といった話し合いの場でも中心的な役割を担うことが望まれている方々になります。
はい、まさしく自助として自分の家をまずしっかり、
そうですね、
そこから少しずつ広げていくということですか。
それが地域に広がっていくと地域の防災力が高まっていくというのにつながってくると思います。
はい、
で幸いにも二戸市では最近大きな災害には見舞われておりませんけれども、災害発生時にはまずその場その場で自分の身を守り、その上で被害拡大を抑えるための避難誘導や初期消火、救助活動などにご協力をいただく、その他避難所での生活が長期にわたってくるような時にはその運営にご協力いただくことが期待されています。
はい、
でこれまでの東日本大震災、熊本地震などにおいても防災士の活躍によって住民の命が助かったり、避難所開設がスムーズに運んだという事例が多く出ています。ただ前回もご説明しましたけれども、防災士は私たち市の職員のような自治体職員や救助隊のように行動が義務付けられているものではありませんので、あくまでも自発的な防災なボランティア活動としてご協力いただくことになります。
はい、まあ、でも確かに二戸市といっても山沿いに住んでる方、
はい、
川の近くに住んでらっしゃる方、街中それぞれその自助の範囲が変わってきますもんね。
そうですね、防災マップを見ていただいた方には分かるかと思いますけれども、土砂崩れが起きやすい場所、当然山のそばはありますし、まあ、別川や安比川のそばですと洪水で沈んでしまう可能性が高い場所、それぞれの地域で危険を考えなければならないことは違ってきますので、やはり地域に合った防災について考えて活動していただくことになっています。
はい、そして昨日ですかね、あのお話に出ましたその防災訓練についてですが、
はい、
こちらもちょっと詳しく教えていただけますか。
そうですね、二戸市でもこの防災訓練を行う際には防災士の皆さんにもご協力をいただいています。避難訓練に参加された地域の皆さんに向けてですね、防災士としての地域知識を生かして体験訓練、これの講師をお願いしています。
講師をやるんですか。具体的にはそのどういった体験訓練をするんですか。
そうですね、まあ、例の一つにはなってきますけれども、例えば担架が近くにない場合、怪我をした方をどうやって運ぶかといった場合に毛布など身近にあるものを使って応急的に運ぶ方法を皆さんにご紹介したり、
はい、
停電が続いた場合身近にあるものを活用して明かり、照明ですね、
はい、
こういったものをどうすれば確保できるのか、こういったものをご紹介したりもしています。
非常にこう実践的な講座なんですね、やっぱりね。
そうですね、大規模なものというのはやはり個人の方がやるのは難しいですので、それぞれが自分が今できる活動ができるようなものを紹介しています。
はい、二戸市のその防災訓練は消防の出初め式みたいに一箇所に集まってみんなでやるのではなくて、同じ日に各地域地域でやる感じですか。
二戸市の場合ですと例えば今年だと都前地区だったりというように、その地域を絞ってですね、順繰りに回ってくる形ですね。来年は堀の二世帯地域のまずどこかで、去年はちょっとコロナもあったのでだいぶ規模を小さくしましたけども、五辺地のセンターの近くとかですね。
なるほど、そういう各地域ごとに毎年絞ってやってる、ね、ということですね。
各地域をまず年度によって場所を変えながらですね、いろいろな地域で参加できていただくようにしています。
といったところでそろそろお時間です。明日の調査報告では実際に防災士の資格を取るためには一体どうすればいいのか、こちらをお聞きいただきます。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、 この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。